8月の声の広報、2つ目の特集は水害、土砂災害の防災情報の伝え方が変わりましたです。今年の5月に防災情報の伝え方が変わったのですが、ムッシュさん、ご存知でしょうか？
はい。今2つで迷ってるんですけどね。
はい、2つで。
じゃあ、テレパシーで伝えるようになった。
いいね、それ。
それもなかなか。
ねえ。
ねえ。
もう無料で入ってきます
か。無料やね、それね。
ピピピピピ。
じゃあ答え言いましょうか。
はい、
はい。答えは、避難勧告が廃止されたです。
そっちか。
そうだったんですよ。2つ、これ2つで悩んでらっしゃったの。
迷ってたんですよ。
テレパシーと。
テレパシーと。
全然
すいませんね、なんか。
いや。じゃあちょっと説明しましょうかね。
はい。
はい、国では、大きな被害をもたらした2019年の東日本台風などを教訓に、災害対策基本法を改正し、これまでの避難勧告等に関するガイドラインを名称を含め改定し、避難情報に関するガイドラインとして公表しました。そして警戒レベル4の避難勧告と避難指示、緊急を避難指示に一本化するなど、避難情報の改善を行いました。草津市でも今年の5月20日から新たな避難情報の運用を行っています。
そういえばこの前、大雨のニュースをテレビで見た時も、警戒レベルの段階が書かれた表が画面に出て、今はこのレベルですよと示されていましたね。
その警戒レベルっていうのはどのような意味なのか詳しく知りたいんですけど。
わかりました、
はい、教えてください、
はいはい、ではクイズにしながらお伝えしましょう。
出たクイズ。
今回も、
はい、
いきますよ。まず警戒レベルは5段階ありますが、そのうち高齢者等避難を示すのはどのレベルだと思いますか？安井さん、お答えください。
まあ、5段階ですから1から5、1、2、3、4、5やと思うんですけれども、
うん、そうね、うん、そりゃそうだね、
ね、
うん、
高齢者等っていうことは、うん、まあ、なるべく早く避難しないといけないと思うんですけども、1が、なんでしょう、警戒レベルが上なのか5が上なのか。
そこが
私わからないです。
そう、どっちがレベル
上なんですか？
上なんですか、
ね、もちろんね、5が上ですね。
5が上、
5が上です。
だったら1とか、もうすぐ、高齢者はすぐ、もうレベルが1の段階から避難しましょうじゃないですか。
答えは、
はい、
警戒レベル3です。
あ、そうなんですか。
そうなんですね、はい、あ、
なるほど。
高齢者などとされている通り、高齢者の方や障害をお持ちの方、そして避難を支援する人なども避難しましょう、
うん、
その他の人は避難の準備をしましょう、ほうほう、というのが警戒レベル3です。
なるほど、
うん、
これ数字だけ 1,2,3,4、うん、分かっててもダメです ね、
そ、 うね、
その内容を知らないと ね、
知らないとね、
ダメですね。
ということはもうレベル1からもう心構え段階ですよ、
うん、そう
なると、そうです
ね、多分そうなりますね、
準備段階ですね、
うんうん、
じゃあいきますよ、
はい、
続いてムッシュさんにお答えいただこうと思います。
はい、
全員避難とされているのはどのレベルだと思いますか？
全員避難、
はい、
まあ、2つで迷ってるんですけどね。
また2つ。
もうレベル5ですか？
じゃあお答えしましょう、
はい、
警戒レベル4です。
あ、そっちか。
4と5で迷ってた。
いや、2か5で
似
た
ない
。いや、それ冗談ですけどね、はい、
この、まあ、あの警戒レベル4ですけれども、うん、速やかに危険な場所から避難をしましょう。そしてこのレベルが避難指示となります、
はあ、
うーん、
でも逆にはまだ上があるんですね。
そうそう、
ってことはもう避難とかできひんぐらいのひどい状況ってことですか？
そうそう、
ってことなのかな、
そのね、
はい、
上ですね。
上、
はい、うん、
はあ、あ、今ちょっと資料がね手元に来たんですけど、
うんうん、
もう災害発生中っていうレベルなんですね。
そう、それが結局
警戒
レベル5なんですよ。
はあ、なるほどね。
ちょっと説明しましょうか。
はい、
うん、この警戒レベル5は緊急安全確保です。すでに災害が発生、
うん、
切迫している状況です。なので警戒レベル5、
うん、
緊急安全確保の発令を待ってはいけないということなんですよね。
待ってたらあかん、
待ってたらあかんのが警戒レベル5だったら、もう本当に3、4あたりではもう確実にちょっと本当にね
動かない
と、動かないとという形だと私は思うんですよ ね、
ね、とにかく早め早めに行動を取ることが必要ということですよね。
そうです。まあ、特にね、
はい、
急な大雨などは避難情報が間に合わない時があります。発令される警戒レベルも確認しながら地域の皆さんで声を掛け合って安全確実に危険な場所から避難を皆様お願いいたします。小中学校やまちづくりセンターに行くことだけが避難ではありません。避難とは難を避けることです。広報では4つの行動が紹介されていますので、安井さんとムシュさんに伝えていただきます。
はい、ではまず1つ目、行政が指定した小中学校やまちづくりセンターなどの避難場所への立ち退き避難。災害時に備えて避難場所の確認をしておく方がいいですね。2つ目、安全なホテルや旅館への立ち退き避難。こちらは通常の宿泊料が必要となります。事前に予約また確認をしておく方がいいですね。
では3つ目、安全な親戚知人宅への立ち退き避難。普段から災害時に避難することを相談しておきましょう。4つ目、屋内安全確保。ハザードマップで以下の3つの条件を確認し、自宅にいても大丈夫かを確認することが必要です。その3つの条件とは何でしょうか。ゆうくんに紹介してもらいましょう。
1、ハザードマップ南部北部の想定最大規模降雨の早期に避難を必要とする区域に入っていない。2、浸水深より居室は高い。3、水が引くまで我慢でき水や食料などの備えが十分。十分じゃないと水、食料、薬などの確保が困難になるほか、電気、ガス、水道、トイレなどの使用ができなくなる恐れがあります。これらの3つの条件が確認できれば、逃げ遅れた時、浸水の危険があっても自宅にとどまり安全を確保することも必要です。
避難の方法についてお伝えいたしましたが、4つの行動の中に屋内安全確保という行動もある通り、他の場所に向かうことだけが避難ではありません。状況に応じて適切な行動が取れるよう日頃から考えておきたいものですね。ここまで2つ目の特集、水害・土砂災害の防災情報の伝え方が変わりましたについてお伝えいたしました。